皆さんおはようございます。今日を過ぎたらだんだん暖かくなっていくっていう天気予報を見たので、それを励みに頑張りましょう。ですね、今日の聖書箇所が私たちに伝えようとするメッセージは明らかなように思います。それは無条件の許しなんですね。まず私たち自身が神によって無条件に許されているのだから、私たちも他の人たちを許すべきである、そういうメッセージです。印象的な例え話だと思います。仲間を許さない家来がいます。で、話を分かりやすくするために、この仲間を許さない家来のことを第一の家来と呼ぶことにしましょう。で、この第一の家来がですね、王様主君から返しきれない借金を取り立てられます。で、どうしようもなくなったので王様に許しを請うわけですね。で、そうするとなんと王は借金を帳消しにしてくれました。で、しかしこの仲間を許さない第一の家来は、今度は自分に借金をしている他の家来を苦しめ始めるわけです。今すぐ借金を返せと迫ったので、そこで王はこの第一の家来を捕まえて、とうとう牢屋に入れてしまった。そういうお話です。で、この例え話の意図しているところを私たちはすぐに理解することができます。王、主君とは神様のことを指していて、で、仲間を許さない第一の家来っていうのは私たち自身のことを指すんだろうな。で、本来私たちは神に対して返しきれない借金のような負い目を負っているわけです。それにもかかわらず神様はそのような罪深い私たちを、その罪深い姿のままで許して受け入れてくださったけれども、私たちはその神の恵みをすぐに忘れてしまうんだ。そういうことですよね。罪深さの上にさらに罪深さを付け加えていくような、そういう存在、それが私たちなんだ。私たちは神から罪を許されているのに、それなのに他の誰かが私たちに対して犯す罪を許すことができない。だから今日の聖書箇所は私たちに語りかけます。神様からの恵みを、つまり神様が罪深い私たちを無条件に許してくださっていることを思い出して、私たちも他の誰かを許せ、これが今日の聖書箇所が伝える本質的なメッセージだと思います。しかしでもですね、無理ですね、そんなことはね。本当はそんなことはできるんでしょうか。私たちが他の誰かを本当の意味で許すこと、受け入れることはできると、胸に手を当ててはいと言える人はこの中にいますか。7の70倍まで許せっていう教えは、つまり無限に許せっていうことですね。7の70倍まで許せという教えは、本当にこう作られた存在である、自然の一部である人間の自由で、本当にこう素直な感情を無視した、本当に非人間的で機械的な命令にすら聞こえる時があります。で、無限に許すとか条件をつけずに許すっていうことは、私たちが人間である限りそもそも無理だと思うんですね。で、それがまず聖書を読んで思うことです。昔ある牧師の説教を聞いて感心したことがあります。その牧師は説教の中で許しについて一つのイメージを話しました。こういうんですね。許しとは鏡の前に立つようなものだ。許しとは鏡の前に立つようなものだって言います。鏡の前に立っているときは、鏡の中に映っている自分の姿が見えてきます。見なければいけませんけれども、鏡の前から離れると鏡の中に映っていた自分の姿は見えなくなります。つまり忘れるんだっていうことで、これはですね、許しについての鮮やかなイメージだと思いました。実はギリシャ語の許すという言葉、単語はですね、何かを手放すという意味を含んでいるんですね。だとしたら、もし許しが何かを手放すことなのだとしたら、私たちは許すことによって一体何を手放すというのでしょうか。 誰かが私たちに本当に受け入れがたい、許しがたい罪を犯す、そういうことは生きている限りどうしてもつきまとうことだと思います。私たちが本当に大切にしているものが他の人によって無神経に踏みにじられるということはよくあります。そしてその相手は自分がしていることに何も気づかず、あるいは気づいていても決して反省しないということがあります。そういう時、果たして私たちはその相手を許すことができるんでしょうか。私たちに罪を犯した誰かを許す、私たちが鏡の前に立つという、そういうイメージ、もし私たちが本当の意味で他の誰かを許すのだとしたら、その時鏡の例えっていうのは何を意味するんでしょうか。鏡の前に立つ時に私たちは鏡の中に何を見るんでしょうか。そしてまた鏡の前から離れる時に私たちは何を見なくなり、何を手放すのでしょうか。許しについてまた別のお話をします。こういう言葉がありますね。許すでも忘れないという言葉があります。でこの言葉は許しの本質をついています。端的に言えば、罪を犯した誰かを許すということは、その人が犯した罪をすべて水に流す、過去に何もなかったことにして全部忘れてしまうということじゃないんだということを言っています。許すことと覚えていること、記憶することは本質的に結びついています。それゆえに過去多くの人々がこの言葉を自分の心に受け止めようと努力をしてきました。有名な人も無名な人も、許しという真理に誠実に向き合おうとする多くの人が、許しと記憶の関係について、そして何よりもそれは許しと正義の関係につながるわけですけども、真剣に考えざるを得なかったわけです。有名な人ですけども、ネルソン・マンデラっていう人がいます。南アフリカの政治家ですね。よくご存知だと思いますけれども、反アパルトヘイト運動によって反逆罪として逮捕されて、27年間にわたり刑務所に収容されました。釈放後、アフリカ民族会議の議長に就任して、アパルトヘイトを撤廃する方向へと南アフリカを導きました。1994年にはとうとう大統領にもなります。真実和解委員会を作って、民族和解協調政策を進め、そして、まあ、経済政策としてもいろんな復興開発計画を実施した、そのマンデラが語るわけです。許すでも忘れないっていうんですね。もう一つ別の例、2007年2月15日、今からちょうど5年前のことですけども、アメリカ合衆国の下院で3人の元従軍慰安婦が証言をしました。その時3人の年齢は79歳、81歳、85歳でした。日本軍の慰安婦として連行されて受けた侮辱、屈辱をですね、生々しく証言をしました。その痛みを証言するわけです。10代の少女が故郷から遠く離れた戦地へと連れて行かれ、毎日慰安婦として強姦されるわけです。逆らったら拷問を受ける。身も心も傷つけられて、いっそのこと死んでしまおうと試みますけれども、日本軍の兵士が見張っているので自殺すらできないという、そういう状況です。1945年日本が戦争に負けた後、運よく自分の国に帰れた人もいますけれども、10代20代という人生における花のような時期に一生取り消すことのできない傷を心と体に負った、そういう女性たちは戦後40年50年間も誰にも何も言えずに苦しんできたわけです。夜眠りにつくとフラッシュバックに悩みます。80歳になっても同じこと、そんな彼女たちが言うんですね。60年経った今でも決して忘れることはできない。2007年2月の今から5年前のアメリカの下院では、日本政府にごまかしのない公式の謝罪と歴史的な責任を引き受けることを求める、そういう決議案が可決されました。許しは難しいなって思います。で、許しってどういうことなんだろうって考えたいわけですけども、一人の哲学者のですね、考えたことを手がかりにします。その人はフランスの哲学者でジャック・デリダっていう方なんですけども、このデリダっていう人が 許しについて自分の考えを語った短い文章をお読みしました。でこのデリダっていう人は哲学者なので、許しっていうのはそもそもどういうものなのかっていうことを突き詰めて考えます。極端なぐらい突き詰めて考えて、そして一つの結論に至ります。それは何かっていうと、許しっていうのはそもそも本当の突き詰めた意味においては、許しは無条件な許ししかないんだっていう、そういうことを言うんですね。だからこそ、無条件な許しだからこそ、許しは一方的に与えられるしかないもの、贈り物であり、それは恵みなんだって言います。でもその考え方は矛盾に満ちています。でもそもそも許しとは矛盾に満ちているものだとデリダは考えるわけです。でもう少し丁寧に説明をいたします。例えばですね、私たちが誰かを許すというとき、私たちは罪を犯した相手が心の底から自分の罪を認識し、心から反省しているかどうかということを重視します。当たり前のことなんですね。それがないと、もう反省ってありえないから。罪を犯した当人が心から反省しないところには、許しは生まれようがありません。反省がなければ同じ罪を繰り返してしまいます。わかりやすく言うと、許しには真実と正義が必要だっていうことです。でそういうことを分かった上でデリダは語っているわけです。許しとはその本質的な部分において、罪を犯した当人、つまり加害者が悔い改めたかどうかっていうことと関係がないんだっていうんですね。罪を犯された人、被害者自身が自分で決定し選び取る事柄なんだって言います。つまり加害者がどのような態度を取るかっていうことが、突き詰めた点において許しの本質ではないっていう言うわけです。被害者が加害者のことを許すっていう決断はですね、究極的に加害者の態度と関係ないと言います。でもこれは先ほども言いましたように、私たちの自然な感情と矛盾しています。私たちはですね、許しには罪を犯した人、加害者の心からの反省が、許しには正義が伴わなければいけないと考えるからです。この哲学者デリダが考えたこと、皆さんちょっと極端に聞こえるかもしれません。でもですね、私も極端だと思うんですね。そして心で素直に受け入れることができないと思います。でも一方で、本当に重要なことを、私たちが気づきにくいことを指摘しているとも思うわけです。このデリダさんが、デリダが言っていることは、許しとは究極的には一方的に与えられるもの、贈り物、一方的に決断して与えるしかないものなんだって言ってるんですね。許しとは一方的に宣言して与えるものでしかない、そういうあり方しかない、だからこそ恵みでしかありえないって、そういうふうに言うんです。難しいと思います、こういう考え方。でもとっても大事なことを意味していると思います。つまり、誰かを許すという行為は本質的には被害者の自由に任されているんだって言うんですね。たとえ加害者が反省しなかったとしても、それでも加害者を許すと決断することができる自由、そういう自由を被害者は持つことができるんだ、被害者の尊厳を守っていると思うわけです。私はそのデリダの発言はね、それが究極的な許しの姿なんだっていうことです。もちろんこれは普通の人間には不可能なことだと思います。多くの人間は、許しには加害者の反省が、許しには正義が伴わなければいけないと考えます。私もそう考えています。でもデリダは一方で私たちに、被害者は許しを選ぶ自由を持つことができる、その可能性を排除してはいけないということを言っていると思うわけです。